中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間を振り返っていきます。まずは暮らしの1週間から、皆さんもぜひね、ご自身の1週間思い出しながら聞いてくださいということで、オレンジの暮らしの1週間ですが、ついにもうカルチャー中毒者としての完全復活を遂げさせていただきまして。
あっさりですな。
はい。ついに、
具体的にはどんな感じなんですか？
あ、もう映画と、映画はね、先週行ってましたけども、うん、まあ、美術館に行かせていただいて、まあね、ついに二大看板のね、封印を解いてしまったという半年ぶりですか。
うん。
うん。
タイミング。ほぼじゃあ毎日行ってる感じなんですか？
いや、週2でしたね。だから週1で映画を2本見て、週1で、展示を2つ一つの美術館で見たっていう感じだったんで、うんうん、まあまあせっかく行くんだったらね、まあわざわざ遠いところに、いまだにね、そう、電車には乗ってないんですよ。電車には乗れないので、はい、まあ、自転車、まあ具体的にはもうレンタサイクルですね、レンタサイクルで行ける範囲のところまでっていうところで、うん、行ってるので、せっかくね、その遠いところまで行くんだったらばってことで2つとか、うん、重ねてみるような感じになってまして、で、まあまあまあ、いろいろと、これから先もね、予定として、もうすでに映画の予定とか展示会の予定とかも立てていたりするので、まあまあ、ちょうど、19日からですかね、映画館とか劇場とかが、まあ、席数を今までは半分にしてたんだけれども、条件付きで、満席で入れていいみたいな。映画の場合は飲食禁止とかね、今のところ条件ついてるみたいですけど、まあその復活のタイミングでもありというところなので、まあ戻ってきたよっていう、オレンジが戻ってきたよっていう今週でしたね。うん、
まあ、でもさ、本気出すとしたら、
うん、
これはもう週5、週6、なんならこうはしごみたいなことになっていくわけでしょ、本気出すとすれば。
はいはいはい、
そこまでにはちょっとまだ至らないところだよね。うん、
そうですね。まあ、自転車で行くのが大変っていうことでね。電車が完全に安全だっていう状態になったらそうなるかもしれないですけど、なかなか渋谷とか新宿とか、なかなかそういうね、うん、いっぱい映画館があったりとか、まあ特定の映画についてそこでしか見られないみたいな劇場もあったりするので、そういうところにはなかなか行けてはなかったりするので、
うん、
ね、本数も限られてくるし、今のタイミングはまだ映画配給会社というかね、制作会社的にも、控えている、公開を控えているっていうところも多かったりするので、まだまだその状態にはならないというか、一応見たいもので見られる範囲のものは一通り見ていこうかなぐらいな感じですね。今まではそれすらできてなかったので、うん、それが自由にできるようになる、自由にできるというのは自分次第なんですけど、はい、
完全復活っていうことでいいの？
うん、うん、復活ですよ。もう、
あ、もう、じゃあ必要があれば、まあ、
うん、
電車を使わない範囲で行くってことね。
というか、僕はだからコロナ禍を経て、どちらかっていうと、映画とか演劇とかそういうものを見る割合をこう削っていこうかなとは思ってたんですね、もともと。もっとその見るべきものっていうとか見たいものっていうのが、ネットフリックスなり配信サービスでもそうだし、テレビとか、まあいろいろと選択肢はいろいろあるし、読書量も増やしたいなとか思ってるタイミングでもあったので、多分このぐらいのペース、週に1本、展示会、映画を1日見て、展示会を1日見てぐらいが多分マックスぐらいで、これ以上多分増えることも多分これからないんじゃないかなとは思ってたりはするんですよね。
あ、じゃあ、新しい鑑賞生活みたいな感じかな。
そうそうそうそう。
なるほど。
新しいカルチャー中毒者になってるってことですね。
あ、そうね。じゃあ、リスタートということなんですね。うん、なるほど。
なので、テネットもね、これから見に行こうかなと。これからって今日じゃないですけど、はい、見に行こうかなと思ってます。
なるほどな。
本さんいかがですか？
そう言われると僕はね、
はいはい。
スクランブル交差点をこの前歩きましたよ。
おー、渋谷に行っている。すごい。
別に、そんな大したことじゃないんですけど、渋谷にちょっと、まあ、用事があって、来まして、
うん。はいはい。
で、まあ、歩いたよ、渋谷は普通に。だけど、渋谷はすごい人よ、うん、もう、ほんと。 全然。
いつ、どの時間帯、どの日のどの時間帯ですか？
でもそれは平日の夕方くらいなんですけど。
あ、じゃあ会社員の方とかも普通にいらっしゃったり、会社
帰り。帰りがけってわけじゃないから、まあ、うん、でもね、もう本当に、な、記憶の中の渋谷にほど近いというか、で、スクランブル交差点渡ればさ、カメラ持った外国の人がさ、こう、なんというの？
あ、いる。
対岸からわーっとこう、カメラをさ、低めに持って歩いてくる人、大体いるじゃん、一人か二人。
はいはいはい。
あれが、いましたよ、すでに。
あ、いらっしゃるんだ。
そう、まあ、コロナの時もいたかもしれませんけど、まあ、ああいう、ね、こう、すれ違う感じとかが面白いと言って撮ってる人がいたりとか、
まあ、じゃあ、それ観光客ってこと？
まあ、それは、いや、まあ、本当にお一人だから、その、いっぱいいるって感じじゃないですけど、そういう人もいたというとこですかね。そう。で、まあ、いろいろあるんで、また別で喋ろうと思いますけど、パルコに来まして。
あら。
パルコ、行ったことなかったから、リニューアルしてから。
新しくなってから。
そうそう。う
ん
う
ん、で、もう3回ぐらい行ったかな。うん。
なんか、地下の展覧会に行こうと思って行ったら、なんかまだやってなくて、残念とか思いつつ、
うんうん、
あ、今思い出した。行ったことあったわ。一遍行ったんだわ。一遍行って、
うんうん、
で、ね、7階かなんかにね、任天堂のストアがあるんですよ。
あ、ありますあります。はいはい。
で、その前行った時は、まあ、オープン1週間ぐらいだったから、まあ、パンパンだったんですよ、うん。もうなんか、ぐるりと取り巻いてるような感じで。うんうんうん、見た瞬間、あ、やめようって感じだったんですけど、今はね、うん、もうすぐ入れる。ガラ空き、入り口のところには、店員の人がいて、どうぞこちらのアルコールスプレーを、みたいな感じで、シュシュってやって入れる、みたいな感じで、うんうん、こんな感じなんだっていうか、まあ、街は結構人は増えてはいるんですけど、でもやっぱこうビルの中とか、ちょっと込み入ったところまでは、まだまだ人は少ないような感じかな、なんてちょっと思っていましたね。
うんうん、特定の場所にね、偏ってんでしょうね、大体ね。なかなか商業ビルとかは、難しいかもですね。
ねえ、まあ、その辺ちょっとね、濃淡いろいろ細かく調べるとあるのかもしれないですけど、まあでも、うん、街は結構動き始めてる感じはね、ありますよね。
うん。
はい、そのとこです。
ありがとうございます。続いて、番組の聞きどころをつけ足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー種枕ということで、ニュースとかね、巷の話題とかいろいろと話しておりましたが、今回のメインテーマは、賞をあげたいテレビ番組はありますかということで、いろいろとお話しさせていただきました。続きまして、タネスケですね。今回は映画、おかえりただいま、あとは先ほどちょっと話したテネットとかね、あとこれも見ました、テレビやりすぎ都市伝説とか、あとは展示会のね、アイヌの美しき手仕事などなどいろいろと紹介をさせていただきました。続きまして週刊ドラマ語り、今回は先週ね、最終回を迎えた今日の猫村さん、あとは、先日夏に放送されたこれっきり様などなどを中心として超短時間のドラマの可能性を考えるということで、僕たちなりにね、ミニドラマで見たいものみたいなもののアイデア会議をさせていただきました。続きましてイベントリポート、今回はポンさんが、千代田区の図書館ですね、開催された昼猫ブックス店主小針隆さんという方が講演された本屋として生きるということというイベントのお話をしていただきました。続きまして30分読書ですね、今回は人生が面白くなる学びの技の監督編、そしてブッダが教える愉快な生き方の30分読書編、そして、ポンさんからはこれなんだっけ、3分読書は
何だっけ、
景色を思い出す方法の本って何だっけ、
あ、角田光代さんの、
角田光代さん
か、そう、強く誰かのことを思いたかったみたいな、そんなやつだったと思いますね。
わかりました。角田光代さんの本を紹介していただきました。最後、今回また特別な思っちゃったというコーナーで、半年ぶりにね、オレンジが、まあ、映画館とか美術館に行った時の気持ちを、忘れないうちにね、話しておこうということで、いろいろと話させていただきましたが、1週間振り返ってポンさん、聞きどころであるとかツッコミなどございますでしょうか。
そうですね、まあちょっと今更なんですけど、
はいはい。
賞をあげたいテレビ番組ありますか？種枕でお届けしたやつですけど。
うん。
まあ、テレビなのかよっていう、多分ツッコミあるのかなって、自然にちょっと今っぽく考えれば思いましたね。なんか。
テレビなのかよ、ほうほう。
いや、だから YouTube とかさ、いっぱいメディアがある中で、まあ、もともとね、その、例えばギャラクシー賞とかもあって、ああいうのって、ね、テレビとかラジオとか結構注目されるんだけど、うん、なんかこの賞が盛り上がらない一つの理由に、うん、その、賞を取った時にはもう見れないっていう、うん、なんというか、メディアの基本としてどうなのっていうツッコミが入れたくなるような仕組みでずっとあって、
うんうん、
で、まあ最近そんな中神田伯山 TV みたいなのがまたギャラクシー賞取ったりとかして、なんかそれはそれで面白い状況ではあるんですけど、はいはい、なんかこう、うん、やっぱり、エミー賞とかもあるじゃないですか。海外のテレビドラマシリーズの賞とかね、はい、
うん、
で。そういうものが、やっぱ権威があるときは、うん、やっぱその、うん、メディアっていうのは何かしらこう注目されることってあると思うから、
うんうん、
こうその、ちゃんと、その、何その、ある特定のメディアの何かしらの作品についてこう褒めるっていう仕掛けとか仕組みがちゃんとある世界は、割とこう豊かなものをちゃんと守っていけるのかなというか。
うんうん、
まあまあ、無論それはそれでね、権威主義的な感じもあって非常に微妙ではあるんですけど、なんか、日本においてはテレビを褒める仕組みっていうのが視聴率ぐらいしかないと思うと、なかなかこう、まあまあ、賞はいっぱいあるんですよ。賞はいっぱいあるんですけど、それがちょっとね、ちゃんとこう僕らに伝わってこないという感じもあるので、なんかそういうメディア崩壊の理由は褒める力がないからだみたいな、なんかちょっとそんな感じも、なんか外側から見てね、改めてちょっと思った回でもありましたね。
確かにすぐに見られるテレビ番組の賞か。そうか、確かにないかもっすね。
うんうん。
まあだから配信でね、これからそれこそ、Hulu でもオリジナルやってる。まあ Netflix でも日本のオリジナルやってるし、アマプラでもやってるし、アベマとかでもね、最近ドラマ始まったりとかしてるんで、そういうところで、やってるものがショーとか入ってくると、まあそういうものも含めてっていうところはあるのかな。そう、
だからテレビ局の、なんかしょうもない小競り合いみたいなことを見せられるようなことは、まあそれはそれで面白いんですけど、
いや、日本アカデミー賞みたいなことですよね。うん。
そう、まあ一応ね、日本テレビは関係ないですって言ってるけども関係あるわけ。
いやいや、あれは違う。三大、その映画、大きな会社、東宝松竹東映がお金出してやってるんで、はいはいはい、基本的にそこら辺からしか選ばれない。はい、まあカメラを止めるなみたいなイレギュラーパターン、イレギュラーパターンはあったけど、まあ基本的にみたいな。まあ、
そうね。そう、失礼します、うん。まあそういうところをなんか飛び出せるような、こう、なんかグローバルな枠組みであるとね、なんかより盛り上がりますよね、うん、多分。ではちょっと思う回かなと、はい、
うん、ありがとうございます。じゃあ僕の方からは、ポンさんが紹介していたヒムテクブックスの、小針さんのトークですね。なんか僕もあのトーク中でも話しましたけど、なんとなく前々から知ってる存じ上げてる方だったので、そういう方で、まあ、ツイッターとかもフォローして、どういう活動とかどういう動きをされてるのかなみたいなものを見ていた中でも、またその講演というかね、一つのまとまった形で聞くと、その方の新しい側面とか、あ、こんなこと考えてたんだみたいな、こんなことやってんだみたいなことを新しい発見があったりするので、なんかこういうインタビューとか、あとまた対談とかね、あとイベントみたいな、こう一方的に話すような形みたいなものをあえて設定することによって、その人自身にとっても新しい側面が見える可能性はあるし、ずっとこうある種すごい身近な人であればあるこそ、こういう場があったらちょっと参加してみると面白いのかもなみたいなことをちょっと気づきで、新鮮でしたね。なかなかこういうイベントリポートもなかったので、ちょっと新鮮な体験をさせていただきましたね。うん。よかった。
なるほど。
ポンさん、他ありますか？他の回。
そうですね。あと、ま、本ですね。なんか本の話、うん、まあ、30分読書、毎回本ご紹介してますけども、うん、学びの技っていう本で、まあ、ね、人生が面白くなる学びの技っていう、まあ、本の内容もさることながら、この本をどういうふうにして読者に届けているかっていうふうな観点において、うん、まあ、うん、なんつうの、この、割とこう、学びの基本というシリーズだから、まあ、ベーシックなことが書かれているという意味では、う あの、必ずしも全部新規でちょっと難しい話ばかりじゃないんですけど、まあ、この人によ、よりますよ。人によるけど、こう割とベタな話と新しい話とのこの割合みたいな、そういうものも、なんかこう、本を読む側のなんていうか感覚として、なんか全部新しいことじゃなくても実はいいっていうか、なんか割とベタなことでもきちきちっと入れておくことで読みやすいとか、こういうふうなレベル感のことが書かれてる本なのねっていうのを伝えるみたいな意味合いでも、なんかこう編集的視点として、うん、あ、そういうふうな本の作り方もあるのかなとか、だからね、うんうん、また斉藤ちゃん同じこと書いてんなっていうツッコミもあるかもしれないけど、なんかそれは同じことをわざと言ってるみたいなね、そういうリミックスみたいなこともあるのかななんて、ちょっとそういう編集視点みたいなことをちょっと考えた回ではあったんで、そういうのも面白いなと思いましたね。
それこそ今時売れる本とか売ろうと思う本って大体なんかタイトルで中身がわかるような本って結構、まあ小説とか別ですけどね、うん、多いも買ったりするから、なんかそこら辺ってやっぱり、でもその知ってるだろうっていうか自分自身が大体欲しい情報っていうのはそこにあるだろうと思っていくと、全然知らない、なるほどこんな切り口があったのかみたいなね、深みがあったりするとさらに良かったりすると思うから、うん、そういうところはね、うまく、あ、いや、本当にこの学びの基本っていうシリーズ、なんか今度ようやく11作目がなんか出るらしいんですけど、なんか今度は落語って言ってましたね、うん、なんか新しいまた動きをしていて、なるほど、まだこの僕は今のところだけでもだいぶそのベーシックなところをかなり固めていただいている気がするし、なんかこれから先の人生においていろいろと指針になるような本のシリーズになろうなと思っているんですけど、これがさらに増えていくとなると嬉しい反面、どこまで広がっていくのかしらという不安もちょっとありつつみたいなところではありますね。
なんかあの読者の読む力のくすぐり方が上手だなという印象があって、
うん、
面白いなと思いましたね。
うまいですね。うん、あとはまあそうっすね、最後の思っちゃったのところでも、うん、なんか僕の話ばっかりしちゃったんで、なんかポンさんが映画館とか美術館の話、まあ僕もしちゃったんで、うん、それ以外でもある種なんか久々に行ったとか、久々話みたいなのはそこで受けた感想みたいな、まあ今のタイミングがちょうどもうほぼほぼポンさんチルトパックというかもう出しちゃってるじゃないですか、うん、あの保存してるやつだから今のうちに出せるものがあったらまた聞きたいなとは思いましたけどね、うん、
じゃあ やりますよ今度、
うん、
渋谷の話をちょっとしましょうか
渋谷ね、はいはい、うん、渋谷チルド。
でもなんかあの、311の話とか、911の話とか、うん、まあね、その、ああいう大きなことの後日談ってよく聞くわけですけど、なんかこう、うん、あの時のあの感覚っていうのの、その、出しやすいものと出しにくいものがあるじゃないですか。
はいはいはい。
こういう中で、厳しいけどみんな頑張ろうみたいなこととか、小さな幸せ見つけたっていうのは割と言いやすいと思うけど、うん、もっとさ、なんか悪いことしてましたとか、うん、むちゃくちゃでしたみたいなことで今言えないじゃん、はい、多分。
うんうんうん、言いにくい
です、ね。怒られるっていうか。だけど、
まあ、映画とかだとね、描かれたりしますけどね。
そうそうそう。ね、なんかそういうふうなことを、なんかこう、ちゃんと、うん、まあ、ちゃんとっていうか、なんか残しておいた方が面白いし、それはやっぱり人間を描くときには必要だと思うので、
うんうん、
なんかわかんないけど、その恋愛でさ、自暴自棄になった人がこう、撮ってるマスクをパッと捨てて、ふざけないでとかつってなんかかけてくみたいな、うん、なんかそういう表現も別にあってもいいじゃん、多分。
当時もそうですね。う
ん、その辺の感覚をなんかこう、なんかちゃんと残しておかないと、まあ覚えてるんだと思いますけど、うん、っていう意味ではこう、なんかあの時の珍しい体験の感覚をチルドパックしておくと、あの、
うん、
何なんか、偽善化されたさ、変質ってあるじゃん。なんか、みんないいやつだったみたいな話にさせられるのはどうかと思うんで、いろいろこうね、みんな葛藤あると思うんで、その辺はちょっと残しておくと面白いなと思いました。はい。あ、
マイナスで言えば僕はもっとなんか消毒液をいろんなところに置いてあればいいのにと思いましたね。映画館行った時。
そう。なんかあのね、まあ、消毒液もね、なんかあの、ねっとりしたタイプとそうじゃないタイプと、ね。
そうそうそうそう。すぐ乾かないタイプのあの、ベトベトしてるやつ、すげえ嫌でなんか手洗いに行くみたいな、その二度寝和感とかありましたね。今ならではですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。タネラジは公式サイトやノートで、 ポッドキャストの補足テキストなども書いております。聞き方もポッドキャストや Spotify、ノートなどなど様々な方法ありますので、ご都合よろしい方法でお聞きください。 Twitter もやっております。タネラジの Twitter アカウントでは更新のお知らせに加えて気になるテレビやイベント情報なども投稿しております。よろしければご覧ください。またご意見ご感想などお便りもお待ちしております。
サイト記
載のフォームよりご送付ください。それではエンディング、タネラジ今週のおすすめの曲ということで、僕の方からこのコロナ禍に入って2月3月ぐらいから結構な数の音楽のオンラインライブっていうものを配信で見てきましたけれども、うん、その中でも先週の土曜日かな、うん、配信されたライブが一番このコロナ禍においてさ感動したライブでした。
無観客ライブ、
そんなにね、無観客配信ですね、うん、でいわゆるそのライブハウスとかでやるような、うん、その普段のライブを俯瞰で見せる、まあ、カメラワークとかいろいろ挑戦するみたいなパターンとかもあったりとか、うんうん、まあ、星野源さんみたいにいつもとは違う編成でなんか円形になってね、互いに向きあのミュージシャンたちが向き合うような形でライブやったりとか、いろんな形があったんですけど、うんうん、今回もドマシンの、まあ、弾き語りをピアノからピアノと歌唱だけで最初は見せてで、うん、で7、8割ぐらいはそのパターンで行って、あ、このまま弾き語りで、でもそれだけでもものすごく感動する。僕開始3、10秒ぐらいかぐらいで泣いちゃうぐらいのすごい感動する、
はいはいね、はいは
い、やばいです。笑いながら泣いちゃうって、うわすごいげーみたいな感じで笑いながら泣いちゃうみたいなこと
を、もう体感じちゃうわけね。すごいですね。
初めて、まあ、本当久々にこのライブを聴けたと、もともと好きで何回かライブも行ってたミュージシャンだったりするので、うんうんうん、あのそれをこれ久々に聴けたってのもあったし、普通に感動してめちゃぐらいやったんですけど、うん、残り2割ぐらいのね、うん、まあ、確か魔法がかかったような演出の、まあ、あのリアルタイムの配信ではなくて事前に収録したものを編集したものになってるんですけど、うんうん、本当に魔法がかかったような音楽が素晴らしかったので、もしかしたらギリギリまだアーカイブで見られるかもしれないので、よかったら、中村佳穂さんという、うん、シンガーソングライターさんの今回は、YouTube に上がってた I am 主人公というね、今回も歌ってたっけな、途中であった気がしますね、うん、のアイアム主人公という曲のでお別れしたいなと思っております。
聞いてみよう。
はい、ということで1週間 ありがとうございました。種メガネは以上でございます。お相手はオレンジと、
角田光代さんの本ですね、誰かのことを強く思ってみなかったという本でございました。読んでみてください。本でした。
タネラジ、また。